週も始まりましたフィッシングトレインサポーテッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが 03-5634-0792、 メールアドレスが info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
JP でございます。ジョセ、こんばんは。
こんばんは。今週もお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というたところで、まあ、はい、今週も残念ながら、リモートでございます。
リモートですね。
残念ながらリモートでございます。
はい。
ただ一応、まあ、オリンピックもですね、まあ、日本人が、まあ、いっぱい活躍してくれて、はい、まあ、なんだかんだこう、うん、あれでしたね。やっぱりこうコロナもあって開催されるのかとか、ね、そういう
賛否両論ありましたけれどもね。
賛否両論ありましたけれども、まあ、結果やってれば応援してみちゃうっていう現状ではありましたね。
間違いないですね。
個人的にもやっぱりあの見てましたよね。
どうでした、劇は。個人的にね、やっぱ何が印象的でしたか、オリンピックは。
オリンピックの印象も一つしかないよ、俺は。まあ、やっぱり我々吉田ブラザーズなんで、
はい、
柔道のね、はい、あの兄弟、
はい、よかったっすね。
そう、歌
素
晴らしい。
あれが金メダルを取った時にね、うん、あの兄弟愛を感じましたよ。はい。
レスリングもいたよね。
レスリングもいましたね。
姉妹
女の子ね。
そうですね、そうですね。
いましたね。まあそんなのもあって、皆さんね、まあいろんなそのスケートボードだったりなんだりね、
スケートボードもすごいじゃないの。だってあれ、
そうだからね、女の子は結構日本人金メダルラッシュだったよね。
ね、
そうですね。なんか最年少で取った子もいましたよね。13歳
とかでさ、
はい、
世界一だからね。
素晴らしい。
まあ歩夢くんも頑張ってましたけど
ね。
まあ歩夢の周りにいる人間が、まあみんな仲いいから、みんな怪我しなくてよかったって言ってましたね、みんなは。
いや、そうですか。スノーボードとね、スケートボードの二刀流っていう
ね、があるからね。
そう、ね、
怪我しちゃうと冬できなくなっちゃうんでね。
一昔ね、前じゃった。信じられないですからね。
二刀流。
まあそんなこんなでですね、はい、オリンピックの話をしているとですね、
はい、
まあ30分経っちゃいそうなんで、今日のゲストは初
でございます。
東京オリンピックには出てない。
ギリギリ出てないんじゃないですかね。
金メダルは取ったのかな。
いや出てない。
出てない。
取れないんでね、まあちょっと初ですけどね。
はい。
ちょっと紹介よろしくお願いします。
はい、ではですね、今週のゲスト様をご紹介させていただきます。若手アングラーの人気者、マーモこと鍵谷守さんの初登場です。こんばんは。
こんばんは。
まあ、もうこんばんは。
守です。よろしくお願いします。
久しぶり。元気？
あ、お久しぶりです。
ルアママの投げを以来だね、会ったのは。
そうですね、極寒の中キャストした以来ですね。
やってたよね。
まあね、俺は初めてですけれども。
そうですね、
なんか初めてなのにね、せっかくだったらスタジオでという気持ちがいっぱいありましたけれども、
うん、そうですね、
まあ、こんな状況下なんで、まあ、リモートということで、うん、またリモートが終わったらもう今から行ってきますけど、遊びに来てくださいね。
もうぜ
ひ。早い。
なるほど、ユーとマーモは初なんだね。
そうそう、は
い、
まあ、例えばフィッシングショーの会場とかそういうところではね、うん、またニアミスしたりしてるんだとは思うけど、
はい、
まあ、なかなか俺もすごい人見知りなんで、あんまりこう自分から行くタイプじゃないんで、まあニアミスをしてるっていうぐらいな感じです。
まあまあまあ、これから休まれてマーモは言うには絶対話しかけられない。無理だよな、マーモな。
ちょっと一歩引っかかして
怖いよな。
ちょっと構えちゃうかもしれない。
まあまあそんなね、マーモくんが遊びに行くなんだけど、今ちょうど出たけど、投げようっていうそのルアマガジンの企画、はい、
そうですね、
で劇は一緒に、
そう、投げをね、決勝で、
うん、
マーモと、あと川島さんと俺でやったの。
はいはい、
はいはい、濃いですね。はい、
濃いんですよ。で、またね、この男がね、マーモってやつがね、いないからいいんだけど、結構うめえのよ。みんな知るんだよ、あいつ結構やんのよ、なんかニコニコいつもしてんだけど、自分元だったら笑わねえから、あいつ。
ね、俺たちもキャストには定評がある方ではあるとは思うんだけどね。
間違いないですね、間違いない。
まあ言っても、でそれで結局、その試合は、マムクが優勝されたという。
はい、僕が。
さすがですね。
さすが。 おめでとうございます。いやいや
全然さ、俺のさ、トークがさ、全然聞かないわけよ。崩れない、笑わない彼は、彼は笑わないし、全然聞かないよ。全然ダメよ、メンタル調子だから。
ちなみにね、話がまあちょっとそれたんですけれども、はい、何かスポーツはやってたの？
僕、サッカーやってました。
あ、そうなんだ。
どっちかって足の方が得意なのにね、手、こっちの手首も強いから、こっちも。
いや、そうなんですよね。
すごい、器用なんですね。
はい、
何サッカーずっとその幼少期から？
そうですね、小学校からずっとそのサッカーチーム入ってたんで、
うんうん、
あ、いわゆるこうジュニアユース的な。
そうですね、でも一個ストーリーがあって、
はいはい、
釣りもずっと好きだったんですよ、親父がやってたんで、
はいはいはい、
で、まあ、バス釣りにハマってサッカーと両立してやってたんですよ、
はい、
でやっぱその釣りにもすごいハマってる最中だったからすごく楽しくて、
うんうんうん、
で高校生の時も僕サッカー入ってたんですけど、
はい、
ある時になんか学校の体育祭で、
うん
うん、僕バク転をしたら両腕骨折したんですよ、
うん、
それでもなんか手のつき方を間違えて両腕を骨折した時に、
うん、はい、
片腕がすぐ治ったんですよ。
はいはいはい。
で、その片腕が利き手じゃなかったんですよ、たまたま治った方が。
はいはいはい、はい、
で、サッカーやれないから、その釣りするしかなくて。
はいはい。
で、片手でチャリこいで、ギブスでロッドを担いで、そのまま乗り切ってたんですよ。
うんうん。
そしたら、その投げるのも、その利き手じゃない方ばっかり投げてて。
はい
はいはいはい。
そしたらそのキャストが両方できるようになったんですよ。
覚醒したんですね。
なるほどね。
はい。そこからそのバスフィッシングに開眼しましたね。その両腕骨折ストーリーから。
はあ。
まあ片ね、言ったら片手でも釣りはやろうと思ったらできるもんね。
そうです。
はい、確かに。
とりあえず例えば脇に挟んで、まあ巻くとか。
そうだね。
そうですね。
まあ何だかしらね、アクションも左手なのか右手なのか
できる
し。できるし。
うん。
うん、食った後がちょっと大変なくらいで。
食った後はもうこれ、もうこ
れ、じゃあそこからやっぱりそのなんだ、サッカーと釣りの比重が変わっちゃって、
どっちか
釣りが重くなってったみたいな。
そうです。その、今まで投げれなかったところに投げれるようになったんで、
はいはいはいはい。
釣れる魚が増えて、
うんうん、
はいはいはい。
そこでその高校生のマームを勘違いさせたんですよ、ブラックバスが。そのこれ釣りで行けるんじゃない？そこが全ての始まりでしたね。それで僕
確かにサッカーをやるキャスト見た時に、
う
ん、なんかねやっぱりスポーツをもともとやってる人とそうじゃない人って分かるじゃん、うん、パッと見た時に
仕草とか。分かりますね。
完全になんかやっぱこう何かやってたっぽいなっていう仕草はすげえ節々に出てたから、
うん、
今ね初めてサッカーやったの聞いたけど俺も。
まあ、ちなみにせっかくそのキャストの話になったんで、まあ、はい、投げよう。
投げよう。
初代？
初代。
初代投げようの、まあ、チャンピオンがいるってことは、ちょっと、まあ、キャストの重要性についてもちょっと、まあ、話をしてみたいなと思うけど、
うん、
はい、
やっぱり、さっきポロッとね、利き手じゃないところでやったらそれが上手くなってって、釣れる魚が増えたということをさらっと言いましたけど、
うん、
はい、
うん、
どう、やっぱり、キャストが上手い下手、まあこれっていうのはやっぱり練習をしなきゃうまくは絶対にならないから、まあ釣れる釣れないっていう練習もあるけど、まずはキャストが重要だっていう、そこのキャストの重要性についてはどうよ。
いやでもやっぱそのいろんなことを含めたら釣りっていろんな要素がいるんですけど、
うんうんうん、
なんかやっぱりその一番手っ取り早くブラックバスを釣るっていう上で、
うん、
最も重要なのってやっぱりキャストだと思うんですよ。
はいはいはいはい、
それってやっぱり特にその岸釣りをする上では絶対的にそうだなと思ってて、
はい、
まずやっぱり人の手の届かないところに投げれるっていう、
うん、
はい、
でやっぱりなんかブラックバスってどんどん釣られると賢くなるじゃないですか、
うん、
となるとやっぱり人間から狙われやすい場所になかなかいないっていうのが多くなってくるじゃないですか、
うんうんうんうん、
そうするとやっぱりもうプレッシャーのかかってない場所にいることが多いんで、
はい、
そこに到達できるのってやっぱり一つはキャスティングですよね。
うんうんうん、
それがすごくそのキャストをしてて感じるなっていうことと、
うん、
はい、
もう一つはキャストのその精度、
うんうん、
はい、
やっぱりキャストの精度が上がれば上がるほどそのピンスポットに対してのミスが絶対減るじゃないですか。そうなるとやっぱりその無駄が減るっていうこともあってやっぱりずっとガッと上がりますよね。
そういったところでその、まあ、キャストの重要性って、まあ、まあ絶対的にあるしそのキャストがアドバンテージになることっていうのは、まあ、いっぱい山ほどあるんだけど、
はい、
普段は、エリア的にはどの辺をベースで釣りをしてんのっていう話をしようかなって思ったらこの辺でもう1曲ですよ。
はい、ではですね今週の1曲です。グレイで誘惑。
はい、今週はですね相変わらずスタジオに行けませんが、マーボ君が遊びに来てくれてます。
ありがとうございます。初登場です。
で、まあ、前半はねそのキャストの重要性の、まあ、話をしたんだけど、
はい、
キャストが重要視されるフィールドじゃないと多分そういう答えになかなかならないと思うんだよね。
はい、はい、
例えばそのなんだろう琵琶湖みたいな広大なところでやるときにキャストの精度っていうよりはどっちかっていうと、まあ、地形の変化だったりウィードだったりっていう、まあ、結構大雑把に投げる、まあ、もちろん今はね魚探がこう進化してたからピンで投げるんだけれども、
うん、
その目標物に対してタイトに投げたり着水音を鳴らさないで落としたりっていうそこら辺の精度ってあんまりこう広大なところってあんまりない。
そうです。
そういった意味で言うとそのなんつうの絶対育ったのがさ例えば野池とかそのなんつうの河川とかそういったところじゃないと多分そういうところのこう答えにたどり着かないと思うんだけど、昔からそのどの辺やっぱ野池とかでやってたの？
そうですね、基本僕野池育ちで、
はいはいはい、
愛知県の知多半島の野池っていう池でずっと学生の頃やってて、
はい、
はいはいはい、
でそのそこからその野池をやったりあとは地元にその、まあ、地元って言ってもその中部エリアに大きい川がいっぱいあるんで長良川だったり、
はいはいはい、
大江川御三川、
はい、
その結構その森に木に囲まれてる場所でやることが多かったんです僕は。
あ、
うん、なるほど。
でなってくるとやっぱ必然的にそのキャストがすごくやれる環境が多かったっていうのは確かにありますね。
で特にさ野池上がりの人ってまあ俺らも結構野池上がりっちゃ野池上がりなんだけど、
はい、
まあ、明らかにやっぱ野池ってキャストがうまいとその圧倒的アドバンテージが出るわけじゃん。
そうですね本当に。はい、
でもさ、ノイ系をずいぶんやらなくなるとまたキャストも下手くそになってんだよね。
そうなん
だ。やっぱそうなんですか。
あのやっぱ行ってた時の方が圧倒的に上手いと思うんだよ。
いや、そうですよ、僕もわかります。で、やっぱ投げれる位置も限られるじゃないですか、
うんうんうん、そうだよね、そうだよね。
やっぱこれが一番上手くなると思います。
そうだよね、
あ、
限られたとこで投げなきゃいけないんだからね。
はい、
とは言いながらもさ、最近俺もまあ別に最近っていうか、まあ、野池も1年通して全く行かないわけじゃないの。
はいはい。
でさ、あの時はさ、ストレスになんなかったね。もうしょうがないよ、この状態で釣りしなきゃいけないんだなって。最近この木うぜえなと思った。なんだよ、まあ、こんなとこにあんだよ。前はさ、すごい安いじゃん。今ま
だ超前だけど、ほんとそうですよね。だからああいう後ろにあったあのボー&アローとか出てくるじゃないですか。そう、
はいはいはい、
ロールキャストとか、
はいはい、
そういう小技を聞かせたキャストがすごく身につきますよね。
あ、
そうなんだよ。特にさ、その、あとはさ、枝だったりとかさ、そういうのもいっぱいあって、竿も振れないのにさ、向こう対岸投げれたら絶対釣れんだよな、みたいな。
うん
うん、どうするみたいな。
うん、
あれっつって、しゃがんで1回、3回、4回振ってみるけど、振るとかさ、みたいな。もう全然そんな状態なわけじゃん。
あるあるですね。
でもなんか、それが、やっぱり、その、原点だと、その、上手くならないと釣れないからね。
そうですね。うん、本当に、うん、だから、しかもやっぱ一番練習して上手くなる動作だと思う、動作ってことだと思うんですよ、釣りの中で。
間違いないですね。うん、
まあやればやった分だけ上手くなるからね。
そうです。だから本当にバケツに入れるのもそうです。まあ投げ王やって思ったんですよ僕。
うん、
はい、
その投げ王の決勝の前とかも僕めちゃめちゃ練習をして、
うん、
はいはい、
フリッピングでその紙コップを倒す練習とかもうひたすらしてたんですよ。
はいはいはい。
やっぱりできるんですよ本番で。
言ってたもんね、マーもね。
はい。そうだから。
人はさ裏切んないし、やればまあ剣道とかもそうだと思うんだけどさ、やればやった分だけ上手くなったからね。
そうだね。
間違いない
っ
す。
でも釣りって違うもんね。やればやった分だけ上手くなるけど、釣れない日に当たったら全然釣れない。
でそうだけだからなんで釣れないんだろう。
そうですね。
ある意味キャスター裏切んないよね。
そうなんですよ。
そうだね、そうだね。
魚は裏切るけどキャスター裏切んない。
間違いないね。
でもさ、そういうところで言うとさ、どう、やっぱりそのロングロットよりショートロットの方が好きだったりする？
そうですね、ショートロットの方が僕は圧倒的好きですね。
あ、やっぱ
やっぱ、やっぱそうなるんすね。
あ、やっぱりね、長くて手返しが良くなるわけがないからね。
そうなんですよね、やっぱロングキャストだけって考えたら長い方がいいですけど、
いやいやいや、そうです
よ、そうですね、
精度とか考えるとやっぱりシェイクするときも短い様の方がシェイクしやすいじゃないですか。
もう手返しは絶対いいからね。
はい、
間違いない。
それとでやっぱり短いのがいいですね。
あ、ね、俺も結構だから短い竿は好きなんだけど、まあまあずっとここ近年っていうか、まあここほんとずっとロングロッド方向でいてね、まあフッキングって言ったところで言うと明らかにその長い竿の方がいいことがいっぱいあったりするけど、あとはそのロングキャストとかさ、
はい、
でもキャストする手返しよく決めるって言ったところで言うと長いくてもううざいことしかないんだけど、ね、とかね。
そうです、後ろ当たってばっかりです
ね。じゃあ普段はやっぱりじゃあそのベース普段はっていうか昔からそのノイキのベースがあってで、五三川だったりオエガーだったり、
うん、そうですね、
人が多くて魚のある程度プレッシャーもかかってるようなエリアがその地元で、そこからやっぱりバスフィッシングを始めたという。
そうですね、そこからバスフィッシングを、はい、覚えていった感じですね。
なるほどね。まあそれでさ、話がだんだんだんだんこう先へ進む前に言っとくけど、とりあえず時間がないから来週もお願いしますね。
まあもう悪いんだけどさ、来週もよろしく頼むね。
足んないですからね。
そう、ちょっと足んないん
だよね。お時間の方が。
ちょっと、はい、聞きたいのが、
はい、
なんだろう。まあもともとトップ50にも出てたんでしょ。
そうです、トップ50も昨年まで出てて、
はい、
だからまあトーナメントっていうのもあるけど、釣りのさベースはトーナメントっていうのもやっぱノイケっていったベースがあるじゃん。
はい、
だからその釣らなきゃいけない人より釣らなきゃいけない環境下での釣りと多分自分が好きな釣りっていうのはちょっと違うんじゃないかなと思うんだけど、
はい、
自分の好きな釣りっていうのはどんなの、マーム君が好きな釣りっていうの
は。僕はやっぱりそういうキャストとかそのやっぱ木、まあ、カバーとか豊富な場所で釣りをしてたんで、そのやっぱカバーに打ち込むっていう釣りが好きですね。はい、だからそのほんま一般的にはそのカバー打ちが好きです、すごく。そのカバー打ちがその別にラバージグとかテキサスリグとかもあるけども、もちろんそのカバー打ち、まあ、トップウォーターとかのカバーを打つような釣りも好きなんで、
はいはいはいはい、
基本はだからそのカバーを使った釣りがすごく好きですね。
なるほど、なるほど。
はい、
まあバスも好きだからね、カバーね。
そうですね、
で2人とも好きだから魚釣れるんだろうね。
そうだ
よ、間違いないです
ね。お互い好きとしたから、で好きな釣りと好きなとこにいるやつがいるからそれは釣れる。
そうそうそう。まあ超シンプルだけどね。
じゃあ基本はやっぱりそのカバー、どっちかっていうとこうなんだろう、目に見えるカバーってことでね、水中カバーっていうよりは。
そうですね、目に見えるカバーが好きですね、やっぱり。
でどうしてもやっぱこう水中カバーになってくると目に見えるもので、キャストしてから次の話だもんね。
そうですね。
でもカバーが好きって言ったところで言って、あとはタイプ的に言うと、じゃあこのリザーバーと、まあ、フラット的なところで言ったりすると、
はい、
バーッと大きく分けると川とかさ、あるけど、そういうところで言うとどこら辺が好きなの、その自分が好きなのは。
自分が好き、今はもう川ですね。で僕ノイケをずっとやってたんですけど、でもノイケと同時にそのでも初めてブラックバス釣ったのが僕アブラガフチっていうところなんですよ。
はい
はいはいはい、
アブラガフチ、はい、
はい、アブラガフチとかがそのなんていうんですかね、川なんですよ基本的には。 なんか天然胡椒って言われてるんですけど、
うんはい、
基本的に泡で、あのその油が縁とノイケを両方ずっとやってたんで、あのまあノイケも好きだったし皮も好きだったっていう感じなんですけど、やっぱりなんかその今個人的にはやっぱりその皮の方が僕は好きかもしれないですね。
お
なるほどね。
はい、
まあノイケはね、なんだろう、魚は逃げないですからね。
そうですね。
なので、まあ、釣りで上げる能力っていうのはノイケは非常につくと思いますけど、探すっていった部分で明らかに皮より楽ですからね、ノイケの方がね。
そうですね、うん、そのなどっかにいますからね。
そう、
中にね、
中にいるん
でね。確かに、
あの川の場合はどこら辺にいるかわかんないから、いないとこ投げてる可能性も多いありますからね。
そうですね、はい、間違いなくね。
じゃあやっぱりバスフィッシングっていった部分でその探すっていったところの大切さっていうのもなんか面白みに変えて、今はなんかやっぱ川かなみたいな。
そうです、その油ガシとこがまたブラックバスが少ないんですよ。本当
に、はいはいはい、
あれ上チューブのかすりだって言われてるでしょ。
すげきさん来てましたよね。
俺言ったよ、まあもう
出てましたよね、でかいの。
まあまあマグレだよ俺の場合
は。いやいやいや、あれを僕の地元で激震走ってましたもん。
でも全部前だからね、俺も行ったのもね。
あ、もう10年前ぐらいじゃないですかね、本当に。
そうそうそうそう、本当それぐらいだと思うよ、確か。もう水の入れがもう本当にデスミガウラと一緒の水色してるからさ。
ね、うん、ちっちゃい霞ヶ浦みたいなね、ちょっとその感じだよね。
はい、本校が。
俺も行った時あるけど。
うん、
はいはいはい。
なんかその、やっぱじゃあそういうところで育ってるから、どうしてもやっぱ釣りのベースっていった部分で言うと、霞ヶ浦も絶対好きな方だよね。
そうなんです、だから霞ヶ浦にまずまず行ってみたいと思って、うん、
はい、
僕だから WBS 出てたんですよ。
そう
なんだ。
そうなんですよ、高校卒業して WBS のノンボーターに最初出ました。
あ
ー、はい、いろいろ出てアグレッシブだね、随分ね、やっぱ、
うん、でそうなんですよ、その高校3年生の時に WBS のオープンに初めて出たんですよ。
はいはい、
うん、その時たまたまに乗ったのが草深さんだったっていう。
へぇ、はい、それこそね、この間ブ
ッカ
さんね来てくれて、
う
ん、
そうですね、
見ました。
先週はそうでしたね、
先週はブッカ前
になったよ、まあ、はい、そっからが全ての始まりなんですよ、僕
は。ぁ、
意外だな、
面白い。
で、最近ではブッカと一緒に釣りしたりはしてない。
いや、してないんですけど、でもそんなつながりがあり、
うん、
3年前ぐらいなんかあのアベマさんの企画で、
はいはいはいはい、
ワールドチャレンジってあったんですけど、
はい、
うんうんうん、あれで草岡さんと戦ったんですよね。
おお、
それ試合結果何、アベマ見ないと分かんないけ。
そうです、アベ
マ見てない、分かんないけ。分かんないけ。とりあえず時間ないだよ、情勢。
はい。では、キャスティングからのお知らせいいですか。
はい、どうぞ。
はい、ではですね、キャスティングからのお知らせです。8月15日までとなっております。夏の超大祭、ビッグセールですね。おかげさまでキャスティング50周年ということですね。50周年のアニバーサル企画で、超大祭、キャスティング最大級の年に2回の釣り具お祭りセールとなっております。お得な特典がたくさんございますので、詳しくはホームページをご覧ください。以上でございます。
はい、ということで、まあもうあの初めてのフィッシングトレインいかがでしたか。
いや、あっという間でしたね。
早いんだよ、本当に4人で喋ってると。
あっという間、
いっぱいあった
んです。だからまだ話足りないでしょ。
全然足らないですね。
なので来週も来てください。ということでね、今回は、初登場マーモが、ゲストにお送りしました。マーモ今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
この辺でフィッシングトレイン締めたいと思います。3、2、1、エンジョイ
エンジョイ
フィッシング
投げよ初代チャンピオン。
いや、
投げようはまだやってんの。
どうなんだろうね。マーモに聞いてみよう。マーモやってんのかな、投げよう。
いや、まだ始まってないっぽいですね。
おお。
まあ初代っていうか一回で終わんないか。
初代は偉大です。
やってください。ルアバガディンさん、ルアバガディンさんやってください。
楽しみにしてます。